新人声優育成委員会ステラジ
ー。皆さんこんばんは。この番組は新宿のどこかにある学校の小さな部活声優部に所属する新人声優たちがスキルアップを目指して奮闘する努力型番組です。声優部部員キョンこと桐生恭平です。よろしくお願いします。
はい、同じく名前かなたです。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
お願いします。
8月末ですよ。
いや、終わりですよ、
ね、
夏の終わり。
夏が終わっちゃうね。
そんな夏の
どうした、
え、乗ってくれるかなと思って
急に振られてびっくりしたよ。
そう、しかもちょっと今音程外したからねやばいやばい。
まあでもその季節の変わり目ってなんかそこに似合う曲を聴きたいっていうのない？
あるあるある。なんかさ、この時期だからこの曲聴きたいみたいなのあるじゃん。
そうそうそうそう。
私この夏、うん、ちょっと古いんですけど、うん、リップスライムっていうグループがあるんですよ。ラップを歌うグループなんですけど、うん、それの楽園ベイベーめっちゃ聞いてて。
あ、そこの夏のってやつね。
そうそうそう。なんかね、ちょうど、毎週レッスン通ってるワークショップがあるんですけど、はいはいはい、そこでやる役っていうのが、すごいなんかハイテンションの、こう、うん、ポンポンポンポンセリフを出すような役だったので。
パリピ？パリピ？
そう、まあ、パリピじゃないんだけど、そう。でもなんかシェイクスピアの、戯曲をやってたんだけど、
そうね、
それで道化師の役をやってて、うん、で、そこでなんかこう、ポンポンポンポンやるのにリズム感欲しいなと思って、うん、リップスライム聞いてたんだけど。
鍛えられた？リズム。
いや、なんかリズムっていうかテンションは鍛えられたね。だってこの夏私ステラジちょっとテンション高かったでしょ。
ああ、確かに振り返ってみればそうかもしれない。
そうでしょ、そうでしょ。結構
リップスライム効果だった
の。そう、リップスライム効果でキョンさんにバンバンツッコミ入れてたわけよ、この夏。
もうラップ的にどんどん言葉を畳みかけてきたわけね。
いや、そうですよ。いや、キョンさんどうでした、この夏。
この夏、そうね、なんかこういつも夏、なんかこう夏祭り行きたいとか、うん、花火行きたいとかいつも思って、うん、結局行けなかったとかよくあるんだけど、うん、今年はね、花火大会行った。
お、満喫してんじゃん。
満喫したよ。
そうだよね、うん、この間行ってたもんね。
そうそうそう、
花火大会行ってきたって。
でそのなんか浴衣着たりしてみたいなことをやってきたんだけど、うん、なんか子供の頃はさ、うん、花火大会単純に花火見るためにわー綺麗って思ってたけど、うん、なんか大人になるとなんかしみじみ見ちゃうっていうか。
わかる。私さ、うん、大人になってからさ、うん、花火見ると泣いちゃうんだよね。
どうしたの？涙腺やばくない？
いや、なんか情緒不安定なのかもしんないんだけど、なんか花火見ると、うん、なんか子供の時ってさ、それこそ、わー綺麗って見るじゃん。
そうそうそう、なんかバーンってなって、音でかい、すごい、わーって思ってたけど、
そうそうそう、
単純にね。
いや、今になってみると、うん、バーンってなった瞬間に、なんか、はぁ、私の人生も、こんな感じだったらいいなーってなるのよ。
どうした？悩みある？大丈夫？
悩みはある。
あるの？ちょっとそれは後で聞こうか。
でも悩みはやっぱあって叱るべきだと思うのよ。う
ん、何もなかったらね、つまんないからね。
そうそうそう、そうでしょ、うん、でだからなんかこう、花火とかもそうだし、うん、なんか大人になってからやっぱりこう、すごい、子供の時に純粋無垢に見てたものがさ、綺麗に見えてきたりとか。
そう、価値観変わるのある。
そう、あるじゃん。うん、夏って特にそれ多くない？
そう、なんでなんだろうね。冬よりなんか夏の方が、うん、なんか終わりにすごい、なんかセンチメンタルになる。
そう、切ないんだよね、なんか。
ね、別に悲しくないのに、涙が出ちゃうみたいな。
あれ、キョンさんも泣いてる？
あれ？悩みある？
悩みある？
ちょっと、お酒だね、これはね。
結局飲むんかい？
結局お酒を飲みたい。
飲むんかい？
でもさ、大人になったらさ、なんかやっぱ、うん、何かあると、お酒飲みながら話そうかみたいになるじゃん。
わかる、そうなんだよね。なんかさ、あれ何なんだろうね、大人の悪い癖だと思うんすよ。
すぐお酒に逃げるっていうね。う
ん、これ、高校生の時とかさ、うん、なんか大人ってすぐそうやってお酒に逃げて、やーね、みたいな思ってたでしょ？
そんな大人になったね。そう、だから、未成年の頃、その子供の頃って、どうやって悩み解決してたっけって思って。
あ、でも、同じような感じだけど、うん、あるよね、大人になると、お酒の席だから話せる話ってあるじゃない？
そうそうそうそうそう。
高校生の時とかって、うん、あれどうしてたんだろう？
なんか何もなく友達に話したりしてたのかな？
してたんじゃない？
全然ね、感覚が思い出せないの。
でも、なんかやっぱり、うん、大人ならではの楽しみ、うんうんうん、とか、そういうのがわかるようになってきて。
まあそうね、大人になったらなったで、なんか子供の時はできなかったなっていうのあるよね。うん、
あるある。私さ、正直に言っていい？
うん。
今ね、何喋ろうとしてたかちょっと忘れたんだよね。
どうした？じゃあ、思い出したら話してよ。
いいかな？いいかな？それで。
まだ放送時間結構あるから、まだね。
そうだね、まだまだ。ステラジこの先続きますので。
じゃあもう、はい、オープニングこの辺にしてやっていきますよ。
うん、後で言うね。
はい。それでは始めていきましょう。 ステラ新人声優育成委員会ステラジ、最後まで
よろしくお願いします。
この番組は株式会社キャトルステラの提供でお送りいたします。改めまして、声優部部員桐生恭平です。
同じく名前かなたです。今日はフルちゃんこそ、あ、フルちゃんこと古田幸男ちゃんが来ております。ごめん。
いいよ、フルちゃんこと古田幸男です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。そして今回の仮入部員ご紹介します。木崎純くん、島田咲ちゃんです。どうぞ。
どうも、木崎純です。よろしくお願いします。
島田咲です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日は人数が多いですね。
ね。
はい。
うん、でも初めましての人じゃない、いないんだよね。
あ、そうだね。いつもだと初めましての人は質問タイムをして、こうその人のことを知っていこうってやるんですけど、うん、まあみんなね、前も来たことあるんで、また来やがったって。
お邪魔します
ね。いや、そんなことない、そんなことない。
お邪魔します。
なんでちょっとここはですね、まあ夏ですから、夏の終わりですから、はい、そんな夏の話をみんなでしていこうかなと思っております。
う
ん、
夏だからね、はい、盛り上がっていこうぜ、
イエーイ。
夏の思い出ある人、
はーい、
誰今の誰、
あ、キリュウです。
あ、キリュウくん、はい、じゃあキリュウくんどうぞ。
まあ学生の頃になるんだけど、うん、俺高校が高専ってとこに行ってたのね、
うん、
高校1年から5年間長く通うとこなんだけど、
あれだよね、
うん、
高校の校に専門学校の専って書くやつね。
専門学校みたいな、まあ、まあ理系のね、高校の専門学校だったんだけど、うん、あの理系だったから夏休みの宿題がすごい多くて、
あ、そうなんだ。
そうで、あの数学をひたすらやらされんの、うん、もうなんか 2,3 センチぐらいの厚みの問題集を1ヶ月でやってこいみたいな。
2,3 センチって結構
めっちゃ、枚数にしたらどれぐらい
なの、うわーってなって、もうそれがひたすら辛かったっていう思い出しか
ない。それはさ、終わるの？
いや、もう終わらせる、
ちゃんと。
うん、
なんかね、
うん、
やっぱその理系だったから、うん、そのやっぱ数学とかは好きだったから、そっちは頑張るんだけど、
うん、
でも他の教科で出てきた宿題はめっちゃないがしろにしてて、
うん、それはいいんだ。
だから高校専門学校なんだけど、普通に高校の知識もやるのね、地理とか社会とかもやるんだけど、それで1年生の時になんか、まあ、数学はめっちゃ出てんだけど、うん、地理でなんか世界の国と首都を覚えてきなさいみたいなのやって、
うん、
でもそれがもうそこまでやる気なかったから全然しなくていったの。
うん、
そしたら夏休み明けに課題テストやるんだけど、うん、あの全然わかんなくて点数が6点だった。
う
ん、
やばい !100 点満点中
!6 点だ。
や
っべえって思って。
やっべ
え。でも逆に1個か2個あったってことだよね。
あの、まあ、日本、東京とか。
やばいね。
その程度しかできなかった。
でもやばいって言ったけど、うん、私も、うん、ちゃんと回答書いて、うん、0点取ったことある。
逆に奇跡だよね。
何の教科？
え、数学、それこそ。私、文系で、めっちゃ数学苦手だったんだよね。
あ、じゃあ結構、真逆だね。
そう。で、しかも、中学校の時にさ、うん、たまにいると思うんだけど、高校受験を頑張って、うん、がむしゃらに勉強して、うん、高校に入ったら解放されたから、もう一切勉強しない。
あるある。
なのよ。で、うん、それこそ宿題とか出てても、うん、もうやんないし、もう勉強したくないから、うん、授業とかも全然聞いてなかったら、うん、まさかのだったよ。あれね、ショックだよ、書いて0点。
怖いよね。
そう。本人はちゃんと合ってるつもりで書いている。
あ、でも、うん、違うだろうなぁ。
まあ、ゼロじゃねえだろう。
途中式ぐらい採用してくれるだろうみたいな。
そう、なんか選択問題とかあるからさ、なんか4分の1の確率で当たるかなって思ってたら、うん、いや、当たんなかったね。人生甘くないんだよ。まあ夏の思い出っていうことなんですけど、うん、木崎さんなんかあります？
そうですね、
なかったらいいですよ。
思い出がないじゃん。
じゃあちょっと青春の話していいですか？
お甘酸っぱい話
しょうがないな。ちょっとね。
近くで、盆踊りをあのやっていたんですよ、うん、近くの
祭りね。
で、あのそれに毎年毎年小学生の頃とか参加してたんですね。で、あのもう最初から最後までずっと踊り続けていたんですけど、
すげえな。
結構ハードだね。
で、そこにあの幼馴染の女の子があの家近所でいたんですよ。で、その子がいるから行っていた。
うん、ラブが。
なんか発展は。
ナイス。
ない
アプローチしなかったの？
一回、告白は確かにされたんだけど、
された
んだ。まあ、ウブだったから、なんか適当に流してしまった。
おい、
チャンス、何言ってんだ、バカみたいな感じで。
え、それ何歳の時？
12。
えぇ、ー、女の子かわいそう、うん、
絶対勇気振り絞って言ってたよね。
12歳のかわいい女の子がさ、ね、
本当にえ、それはさ、ね、今後悔してる？
してる。
そうだった。いや、いいトーンだったね、今の。そう
ですね。夏は甘酸っぱい思い出もありますよね。
いや、ほんとね。そんな。
木崎からこれちょっと聞いてみていいですか？キリュウくんから今、夏休みの宿題の話で
言
ったんですけど、はいはいはい、その宿題を計画的にスケジュール組んでやる人か、8月30、31日で全力疾走する人か、どっちかっていう。
もちろん。最後にやる方よ。
さきちゃんは最後にやる方。
あ、そう、島田はもう最後も、はい、もう途中ずっと、楽しいな、夏休みって過ごしといて、最後に、あ、やべ、あ、もう終わる、終わる、終わる、終わるって、数日で頑張ってた。
私は、あれだな、31日過ぎてもやべ、終わらね。あ、いや、ちょっと待って待って待って待って、この提出する順番で考えよう
か。そうそうそうそう、やるやるやる。
私よりやばい。
この授業最初は、まだ時間あるから、そうそう、前日にやりゃいいや、みたいな。
そう、私、名前はね、うん、もうちゃんと計画練ってた。
すごい。
できるタイプだ。
すごい、できる
タイプ。いや、なんでかっていうと、うん、もう、最後になっちゃうと、うん、もう全くやらないの。
やらない自分分かってるから。
やらない自分分かってるから、うん、計画立てる。
やらない自分分かっててもやんないんだよ。
そう、やらないんだよ。
いや、みんな私をあがめ立てまつりなさい。
うまいさ、すごい。
そういう人、異次元の人だと思ってたもん。
でも、二人の話を聞いてると、私まだまともな方だったってことだから、8月31日まで終わらせてた。そ
うだね。間に合うようにはしてた。
そう、31までには終わらせてたから、まだ。
いや、どんぐりの背比べだと思う。どんぐりの背比べ。
提出するまでが期限だから。
そうそうそうそうそうそう。
でも、そういう質問したのが、木崎も8月30、31日で全力疾走する人なんですけど、なんか、大人になってから、土壇場の場面に強くならないですか？
いや、まあ、まあだから俺はやれてんだろうな。
あ、お、私もだな。
うん、私もだな。いや、じゃあ落ちたってことでいいかな。はい、じゃあそろそろ参りましょう。
はい、じゃあ次のコーナー行きます。それでは行きましょう。今日の部活メニュー！
イエーイ！
このコーナーは毎回体験入部してくれる新人声優と一緒にコーチからの特訓メニューをもらい、声優としてのスキルを上げていこうというコーナーです。
はい。
今回もコーチから手紙が届いております。読みますね。
お願いします。
はい、コーチです。夏、夏です。
夏、
夏といえば怖い話。
いや
ー、なんと今回は名前さんが脚本を書いてくれました。
そう。
しかもホラ
ー。そう。
怖い話です。
そう。
今回はせっかくなので演出もしてもらいましょう、
うん、
デビュー作品みんな頑張って芝居すること。以上、
みんな頑張って芝居すること。
はい、はい、
ということでですね、今回名前かなたさんが初めて脚本を書いてくれましたと。
そうなんですよ。
名前先生です。
名前先生。
名前先生、ありがとう。
そう、今日先生だからさ、
うん、
私、メガネかけてきたからね。
そうね。今先生スタイルだね。
そうなの。いつもステラジの収録の時メガネなんかかけないんだけど、今日先生モード。
それでか。
そう、結果、オープニングトークです。
何言いたいかわかんないけど。
はい。というわけで、じゃあ早速聞いていただきましょうかね。
はい。
はい。
いきますよ。ではお聞きください。トンネルの幽霊。
そこにいるのは誰？
本当に見たんです。昨日バイトの帰り、例のトンネルで。それで怖くて眠れなくて。
寝坊したってか。
おはようございます。
あれ、どうしたんですか？
リカちゃん、おはよう。聞いてよ、タクマのやつさ、今日何時に来たと思う？11時だよ。おかげで朝のピーク俺一人でレジもキッチンもやらなきゃいけなくてさ。
あー、タクマさんまたやっちゃったんですね。
いや、寝坊したのはそうなんだけど、聞いてほしいのはその話じゃないんだよ、リカちゃん。俺が今日遅刻した話なんてもうどうでもいいの？
どうでもよくねえよ。
リカちゃん聞いて。
その前に俺の説教聞けって。
あー、もうカズさん一回黙ってて。
お前な。
私も気になるんで、カズさん一回黙っててください。
え？
じゃあトンネルに女の幽霊が出るって噂は本当だったんですね。
そうみたい。 俺マジ怖くてさ。
だからって2人しかいない早番遅刻するのはやばいと思いますけどね。カズさんかなり怒ってますよ。今月何回目ですか？
遅刻？わかんない。とりあえず今週はまだ2回目。
遅刻魔のたくまさんを早番にシフトするカズさんもカズさんですけどね。それはそうとちょうどよかったです。
何が？
私大学で民族学専攻してて、夏休みにレポート課題出てるんですけど、今怖い話をそれっぽくレポートにまとめてるんですよ。
怖い話？
自分の興味があることの方がモチベーション上がるし、レポートにしやすいじゃないですか。それで最近あそこのトンネルの幽霊の話が出てきたから、調査のために現場に行こうと思って。運が良ければ実体験できて超面白いレポートになるかも。
マジ？物好きだね。
たくまさんも行くんですよ。
なんで？
見える人がいた方がいいじゃないですか。私には見えないかもしれないし。あとカズさんも。
なんで？わあ、聞いてたんですか、カズさん。
カズさんは幽霊に襲われた時のためのボディーガードです。たくまさんひょろいし。
いや、幽霊相手に体格とか関係ないだろ。
とにかく私今日9時に終わるんで、その後みんなでレッツゴー。
マジで行くの？
おい、タクマ、シャツ引っ張るなよ。
タクマさんが一番見える可能性高いんですから、前歩いてくださいよ。
やだよ。俺幽霊なんか見たくないもん。
かっこ悪い。何ですかあれ。トンネルの入り口のとこ。
なんだろう。なんか動いたよな。
カズさん、置いてかないでくださいよ。
カズさん、あんまり刺激しない方がいいですって。
そうそう、
リカちゃんが調べたいって言ったんだろ。
そうですけど、たくまさん、なんかこの辺寒くないですか？
え？リカちゃん、そういうのいいから。
確かに急に冷えてきたな。
カズさんまでやめてくださいよ。
なんか耳鳴りっていうか変な感じが。
もう、無理無理無理無理無理無理。うお、
だよ、カエルじゃん。
カエル、もう、驚かさないでくださいよ。
俺、ちょっとちびっちゃったかも。
びっくりした。
うお、
大きな声出さないで、びっくりするから。
だって、本当に言ってた。
マジかよ。
声出さないでってば。殺すわけないでしょ。
もしかして幽霊じゃなくて人間？
幽霊よ。
幽霊じゃん、やっぱ幽霊じゃん。
うるさいわね。幽霊だからってなんで殺さなきゃいけないのよ。殺したら生き返るとかなら話は別だけど、そうじゃないでしょ。私はもう死んでるんだから、あんたたちが生きようが死のうがどうでもいいわ。
クール、この幽霊めっちゃクールだ。
じゃあ襲わない？
だから、どうでもいいって言ってるでしょ。
だったら、ここで何してるんだ？
そうね。気づいたら死んでて、夜も眠ったりしないから暇でぶらついてたんだけど、街中歩き回ると周りがうるさいから、人通りの少ないこのトンネルに住み着いたのよ。最近は噂になっちゃって、肝試しに来るバカが増えてきて、迷惑してたけど。
ごめんなさい。
なんだ。幽霊って言っても案外怖くねえんだな。見た目も普通の人間と変わんねえし。あれ？たくま？
たくまさん、どうしたんですか？
おーい、たくま。恐怖のあまり気絶したか？
わいい。
ん？なんだって？
かわいい。超超超かわいい。好き。
は
あ、お姉さんめっちゃ俺のタイプ。クールなところもいいね。たまんねえ。
なんなのこのバカ。
こいつはタクマっていうバカです。
お姉さん、名前なんて言うの？
泉だけど。
泉さん、俺んち来ない？
はあ、
それでタクマさん家に泉さんまだいるんですか？
みたいだな。まあ、 おかげであれから一切タクマの寝坊はなくなったけど。
眠らない幽霊に毎朝起こしてもらってりゃそりゃ起きますよ。でもいくら好みだからって起こし方が目覚まし代わりの金縛りなんて私嫌だけどな。
いいの。だって起きれば目の前には可愛い可愛い泉さんがいるんだもん。泉さーん。
バカ。
トンネルの幽霊。作演出名前かなた。出演
たくま、桐生恭平、
カズ、木崎純、
リカ、島田咲、
泉、古田幸男。以上のキャストでお送りしました。
はい、お聞きいただきました。トンネルの幽霊でした。
はい。
こう実際ね、脚本を書いて形になってどうでしたか？う
ん、生井先生。
てかホラーだっけこれ。
いや、コメディだよ。
あんだけ冒頭で怖いですって言ってたのに。
そうだ、全然なんかね、違うの。これもともと、なんでこの話書こうと思ったかっていうところ。
きっかけね。
そうそう。なんかステラジで何回か言ってるんだけど、私怖がりなのよ。
うん、うん、言ってたね。
そう。でも見たがりなのね。
怖がりの見たがり。
そう。なのね。で、その、やっぱり怖いんだけど、幽霊を怖いものって思うから怖いんじゃないかなって。
ああ、ポジティブ。
そう、だから幽霊が、怖くないものって思える作品にしようって思ったのよ。
なるほどね。
そう。
まさに私も、すっごい怖がりなんですけど、うん、だから台本最初、内容聞いた時に、うん、ほら、私がやるのって思ったんですけど、読んでたら、あれ、これめっちゃ楽しいやん。楽しい。そう、だからまんまと。
そう。まんまとね。
コメディになりましたね。
なりましたね。もともとはね、ラブコメだ、ラブコメ？本当に純愛ストーリー書いてたの。
少女漫画みたいな。
そう。今回みたいな感じで、うん、男の子が幽霊に惚れちゃうっていうのはそうなんだけど、うん、なんかこの幽霊の女の子と偶然出会って、うん、そう、幽霊が落とし物を探してて、うん、それを手伝ってあげるっていう設定で、うん、で、そう、その落とし物が見つからないから成仏できない幽霊の女の子を手伝ってあげてたうちに、なんか落とし物が見つかった頃には、うん、幽霊がもう男の子のことを好きになっちゃってて、 あなたと一緒にいたいっていう気持ちの方が強すぎて成仏できないっていうオチの話を書いてたの。
それいいな
ぁ。すごい女子軍の受けがいい。
いや、でもいい、いい、いい、
いい、素敵、いい、いいと思うじゃん、うん、いや30分超えるから
超対策や
ステラジでできないから
2本に分ける前編後編。
そう
で、
だいぶいろいろ変えて今回のキュッて詰まった脚本になったのね。
結果コメディーですよ。
そして超短くなった。
そうでしょ。いやでもなんかね、もう皆さんそう楽しそうにやってもらったんだけど、やっぱね、エネルギーがね、みんなすごい出してもらわなきゃいけないから、
いや大変だったね。
そうだよね。演出やってもらいながらみんながハーハー言ってきてるのを感じて、ごめんごめん、でも面白いよ、頑張って頑張ってみたいな感じで、
めっちゃ励ましてくれ
て、ありがとう。
僕タクマをやった僕キリュウはやっぱこう好きって叫んだりとか、可愛いとか。アホだなーって思いながら言って
た。いや、いいよね。キョンさんと、うん、その、キョンさんのタクマと、うん、リカちゃんやってくれた島田さんの、うん、二人のね、うん、こう、ニコイチの古文感がすごいよかった。
古文できてましたか？
古文感で、
木崎くん演じるカズにね、ついてる感じ。
カズさん、カズさん、カズさん、
待ってくださいよ。
で、そこにこう、フルちゃんのね、冷たい空気が。いや、すごい良かった。
そのクールさが良かった。
ありがとう。
え、実際楽しかったですか？
楽しかった。
なんか今言わせた感出たけど。
いやいやいや、面白い。先生、ありがとうございます。
いやいや、楽しいな
って
ずっと思ってました。
本当に、良かった良かった。いや、でもすごいね、やっぱり聞いてて、今まで演出してもらう立場だったんだよね。で、ここをもっとこうしてとかって、いろいろアドバイスもらったりとか、もっと面白くなるようにって演出して、つけてもらう立場でさ、やっぱりそれを聞いて実際やってもそれができてるのかなとか、こうで合ってるのかなとか、自分はこう思うんだけどどうだろうっていうのをこう出してくじゃない？みんなが逆に今回なんかここもっと呆れてとか、ここもっと引いてとか、
そうしてください
っていうのにすごい素直にすごい芝居してもらって、あ、なんかすごい気持ちいいなって思った。
楽しかった。
みんなが私の言うこと聞いてる。気持ちいい。
あ、そういう感覚になるの？
いや、次回ぜひ、キョンさんも書いてきて。
そう、だからやっぱこうね、書いて、なんか自分もちょっと書きたいなっていう思いがあって、うん、ぜひね、機会があったらやりたいですね。
そうね。あと今回、思ったのは、なんか、意外と私、コメディなんだなって思った。
自分で書くと。コメディ好きなんだなと思った。
そう、面白かった、聞いてる側として。
なんか単純に楽しいしね、芝居自体が。やってて、なんかアホなことやってる真面目にみたいな。
そうそうそうそう。みたいな。
面白かったね。
そう、そんな感じでしたね。
はい。じゃあ、まあ、いろいろね、やってきて、こうまとめとして、今回は脚本をやった生井さんに、今回のドラマをやって、学んだことを一つ、格言チックにまとめてもらいます。お願いします。
はい。今日学んだことは、頭の中が形になるって気持ちいいです。
以上、本日の部活メニューでした。お送りしてきました、ステラ新人声優育成委員会ステラジ、そろそろお別れの時間となってしまいました。
はい、この番組では皆様からのメールを募集しております。ステラジについての感想や質問、その他私たちに聞いてみたいことなどなど、何でもいいのでぜひ番組宛てにメールを送ってください。また部活メニューでやってほしいメニューも募集してます。メールアドレスは info@fmu.co.jp です。声優事務所キャトルステラのお問い合わせからもメールを受け付けていますので、送りやすい方に送ってください。
はい、
そして今日ね、実はただの放送日じゃないんですよ。
はいはい、
今日収録日、8月18日、
18ですね、はい、今日は
木崎さん何の日ですか？
木崎純の誕生日です。
なんとなんでしっとりいった。喜べ喜べ喜んでくれ。
多分ね、自分で言わされると思ってなかった。
振りますよ。
そう、
はい、はい、じゃあ改めてね、木崎純くん、はい、誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。
ハッピーバースデ
ー。はい、木崎さん、じゃあ今年の抱負、はい、一言どうぞ。
木崎ですね、しばらく、はい、舞台をお休みしていたんですけれども、
あ、舞台ね、はいはい、
で本日31歳になったんですけれども、はい、この31歳の間に舞台再開しようと思います。
おーい、舞台いいじゃないですか。
はい、ずっと出たいなとは思ってたんですけど、ちょっとスケジュール的に厳しいかなと思って、
じゃあもうガンガンそこを活動していこうってことですね。
そうですね。
なんかあんまり嬉しそうじゃないね、誕生日。
しっとりしてるね。
そうそうそうそう。
それ喜んでいいんだよ。
応援するよ。
もっといいよ。
あんまり祝い慣れてない。
あ、何？じゃあなんかプレゼント欲しい、プレゼント。
あ、そうだよ。なんかあげなよ。
うん。
あげなよ。
今日さ、なんかあげてよ。
そうだー。あ、じゃあさ、この後に、はい、この番組はこんなんですみたいな、いつも
メイン。あ、いつも言ってるやつ。
そう、メインパーソナリティが言ってんだけど、うん、それ言う権利あげるよ。
はい、よかったね。
特別だよ、特別。
これメインパーソナリティしかね、言えないんだよ。
パーソナリティ。
パーソナリティしか言えないんだよ。
我々の特権だから。
普段言えないよ。
そう、特別だよ。
ありがとうございます。
喜べ、喜べ。
ありがとうございます。
はい、じゃあ言ってみよう。は
い、
ゴー。
じゃあバシッと決めてください。お願いします。
はい、参ります。この番組は、第2、第4火曜日夜8時半から9時に放送されています。次回は9月11日です。お楽しみに。また、この放送はチューインレディオなどのスマホアプリでもお聞きいただけます。詳しくは市川うらら FM のホームページをご覧ください。
おお、それではそろそろお別れです。ここまでのお相手は桐生恭平と
生井かなたと
古田幸男と島田咲と
本日主役の木崎純でお送りいたしました。
それではまた次回、
またねー、
おめでとう、
おめでとう。